はい、こんにちは、元です。それでは、今回は成功体質を身につける5つの絶対的条件ということで、お話ししたいと思います。で、これは、今までコンサル生とか、教えてきた人たちっていうのを見てきて、もちろん僕の事例もあるんですけれども、やっぱりうまくいく人っていうのは、こういう成功体質を、どんどん身につけていっているな、というのが、すごく感じてて、やっぱり、もっとね、さらに、飛躍していきたいとか、なかなか、今の現状から脱することできないとかね、収益がなかなか伸びないとか、うまくいかないっていう、人には特に、しっかり、聞いてもらって、で、意識するところから、再度意識して再確認する、っていうのがすごい大事になってくるので、しっかり、聞いていただければなと思います。で、まず、一つ目の、成功体質と、うまくいくためには、どうするのが必要なのかと言いますと、限界突破ですね。ここ最近、日々、この限界突破しましょうということを、かなり何度も何度も言ってるんですけれども、これはどういうことかと言いますと、今の自分で無理だと思うこととか、心理的障壁があることですね。にこそ、どんどんチャレンジしていく必要があるってことです。つまり、大体多くの人が今自分ができる範囲の中でやろうとするわけですね。もちろん、それはね、その範囲の中でやることも大事なんですけれども、ただそれっていうのは、成長できる作業とかではないってことですね。自分ができる範囲の中で全部やろうとしてると、それはただコンスタントに続いているだけで、成長にはつながらない。つまり成長につながらないってことは、収益を大きくガンと伸ばすことは、にはもう到底いかないってことですね。例えば、月1万円稼いでる人が、自分のできる範囲の中でやっていこうと思って、ずっとやってても、一気に10万を超えたりとか、100万を超えたりはしないってことです。あくまで1万で、月ね、1万ぐらいで、っていう人が、そのできる範囲でやってたらずっと1万ぐらい。ちょっとね、多少うまくいったりとか、その運というかタイミングとかで2、3万とか、ちょっとポンと上がったりはするかもしれないですけど、大きく10万とか50万とか100万とか、ドーンと行くことはないってことですね。じゃあ、そういう時に、どうしていけばいいのかっていうと、やっぱり限界突破ですね。今の自分では無理だと思うことに、あえてチャレンジすると。これをしない限りはやっぱり、突き抜けれない。今のモヤモヤとか、不安であったりとか、今の現状を飛び抜けることはできないってことです。で、結構ね、無理だと思うことも、どうやったらできるのかっていうことを考えてやろうとする意識を持つと、案外できたりするんですね。自分の中で勝手に自分の限界を決めてるだけなんですね、人間って。特に今までの経験値とか、今までの知識とか、そういうものを踏まえた上で、無意識的に勝手に自分はこれぐらいだろうっていうふうに、自分の限界を自分で決めてしまっていると。それは人間の、生理的なものでもあるんですけれども、毎回毎回ね、そういう限界突破とか、どんどんチャレンジしすぎてしまうと、今度はそれで、支障をきたしてしまう可能性があるから、そういうところで、無意識的に、ブレーキをかけて、くれているというか、ありがたい反面、迷惑だったりもするんですけれども、そういうものがあるんですね。だからこそ、自ら意識的に、その心理的障壁を突破していかないといけないということなんです。例えば、今までで、大きく収益をドーンと、数百万、 ね、月に300万とか500万とか超えられた人っていうのが一体どういう限界突破をしたのか。はい。っていうのをちょっと事例として、お話しすると、例えば、オールドメインっていうものをですね、一気に1000個買ったりとか、するわけですよね。本当にそんなに一気に買っても大丈夫なのかと、ちょっと止めたくなるぐらいだったりもしたんですけれども、やっぱりそういうガンとその1000個とか買う人っていうのは、月に何百万っていうのをすぐ収益上げられてたりとか、あとね、最近では外注さんを一気に50人雇うとか、いう人もいましたけど、やっぱりそういう人も収益ドカンと数百万っていうレベルで上げられてますね。他には、まあブログ、よくね、この例えで使うんですけれども、ブログを2000個作ったという人もいますし、やっぱりそういった感じで、なんかこう、まあ、これはね、ちょっと極端な例なんですけど、そんな極端なぐらいやってしまう。まあ、ある意味、ちょっとね、ネジが一本飛んでるような感じがするんですよね。でも、そういうことを、まあ、言ってしまえば後先考えずにドカンとやってしまう。そういう人が、やっぱりもう月何百万レベルまで一気に行ってしまう。そうですね。もう自分の限界なんかもう後先考えず行ってしまうわけですよね。それぐらい、まあ、これは極端ですけれども、まあ、僕の事例で言えば、一つは、タワーマンションを購入したっていうのは、ことも、これは自分の中での限界突破。正直ローンを組んでですね、まあ、切羽詰まったというか、そういう状況に追い込んだっていうのもあるんですけれども、うん、大きくこうバガーンと買ってしまったと。じゃあもうやるしかないじゃないかと。うん。今までは、それまでは実家で、住んでたんですけれども、やっぱり気持ちの緩みとかがあったんで、やっぱり一気にドカンとやろうと思うことで、まあ やろうと思って、まあね、とにかくどっかに住もうと思って、3日でタワーマンションを決めたんですけれども、結局ね、こうやろうと思って3日間で、まあなんとかなるもんで、それまではタワーマンションなんか絶対無理だと思ってたんですけれども、意外とね、こうまあローンを組めば全然いけるんだというのが分かって、そのタワーマンションを購入して、でまあその別にタワーマンションを買ったからどうこう別にすごいとかそんなわけではなくて、そこに住んだことでやっぱ自分の意識も上がった。っていうのはすごい大きいですよね。その意識が上がったことでやっぱり収益もそこから何十倍ですよね。っていう風に伸びたんで、まあ今思えばこの挑戦っていうのは一つ大きな自分の中でのすごいいい経験だなと思います。で、まあね、そういうまあちょっとした別にね、そういう作業のところでの限界突破だけじゃなくて、そういった日常での限界突破っていうのもどんどん経験された方がいいと思ってます。例えば今までね、安い服しか買ってないとか、ね、一回もうブランド物の一着20万する T シャツを買ってみようとかね、そんなんでもいいと思うんですけれども、それするとどうなるかっていうと、限界値がそこまで上がるわけですよ。T シャツに20万出したっていうところでの限界値が上がるわけですね。意識も高まるんですよね。正直ね、旗から見たらバカだと思われるんですけど、でもそれを一回やっておくだけで自分の器が大きくなるんですね。T シャツに20万出した自分は別にね、それまではドメイン1個980円とかなんですけど、それに、まあ、こう、一個一個躊躇してたけど、もう、一気に100個行ってやれとか、そういう、なんか、ネジが外れていくわけですよね。その経験のために、日常から、そうやって、ね、ちょっと無理だと思うことに、一気にチャレンジしてみると、その、限界突破できる器ができてくるので、より加速しやすくなると。もっとね、まあ、その今の自分で無理だと思うことにチャレンジしてもらったらいいんで、それは本当人それぞれなんで、例えば、無料ブログでずっとやってる人が、ね、 もうちょっと HTML サイトを一気に50個作ってやると。ね。まあ、まだ作ったこともないのに、一気にドメインを50個買ってみるとかね。すると、どうなるかっていうと、もう、そんだけ買ったからやらざるを得ない。しかも、もうね、早く作らないといけないから、もう、やりますよね。嫌でもやるわけですね。だから、それも一つの、そういうのも限界突破だと思いますし。今まで、そのね、セミナーとか行ったことないと。まあ、いつもね、東京とかでやるから、ね、ちょっと、地方で住まれてて、東京に行くのが、すごいお金もかかるし、なかなか家も開けれない。だからもう、はなからそういうのは、やめていたけど、どうやったら行けるのかを考えて、行ってみるとかね。それも一つの限界突破ですし、そういった限界突破っていうのを、やるからこそそこに価値があって、それが成長につながると。これは別にアフィリエイトだけじゃなくて、何でもそうですね。今の現状からなんとか成長しようと思ったら、もう限界突破しかないと思ってもらってもいいかなと思います。限界突破をしない限り、成長することはない。ですね。で、なんかね、未だにね、裏技的な、テクニックを得て、なんかそれをちょっと使ったら、まあ収益を出せたりとか、そういう風に思われてる方も、ね、いるかもしれないんですけれども、そんなことはもうないんですね。まずありえない。どれも、こうやって限界突破をしながら、チャレンジしながら、やっていかないと、やっぱり大きな収益は出せないってことですね。逆に、それをしっかり覚悟を決めてやれば、誰だって出せるってことですよ。ただ、そうやって裏技的なテクニックとかに逃げていると、まあ、何のジャンルでも同じですよね。別に、背取りだろうが、輸入ビジネスだろうが、ツイッターだろうが、フェイスブックだろうが、何でもそうで、ちゃちゃっとやって、ちゃちゃっと出るっていうのは、まあまあない。まあ、たとえ出たとしても、それは長く続かないんですね。なので、今の段階で、何かちょっとモヤモヤしているとか、収益がなかなか伸びないっていうことは、伸びないっていう人は限界突破ができていないから伸びないわけなんで、まず今の自分で無理だと思うことをまず考えてみるわけですね。で、まあ心理的に障壁があることに、ぜひ、チャレンジする。悩んだら悩んだだけチャレンジできなくなっていくんで、もう悩まない。とにかくやってしまうってことが大事ですね。やってから、後から悩んでくださいっていうことで。うん。後から悩めばいいんで、もう先にやってしまう。とにかく、ね、なんか片足だけのこう使ってるんじゃなくて、もうどっぷり飛び込んでしまうというのが大事かなと。じゃないと引き返してしまうんで、一気にこう飛び込んでしまう、それぐらいの勇気が必要かなと。ほんとね、びっくりするぐらい伸びます。この限界突破をすれば。はい。でね、本当、片足だけ突っ込んで、でも長い期間、この無難にずっとやり続ければ、なんとかなるかな、という場合もあるんですけど。でも、それは一番精神的に強い人しかできないことかな、と。ずっと、例えばね、収益が1万円くらいで何年間も、2年も3年もずっとそれでやり続ける。でも、なんかね、毎日毎日、ちょっとしかやらないとかね。でも限界突破もしない。ずっと未だに無料ブログとか。そういうので、ちょっとずっとやってる。ね。そういうので、やり続けて、もう何年も、もう5年とか、やり続けて。それで、まあ、多少収益が伸びていくとか。そういう場合もあるんですけれども、それは結構精神的に強い人かな。もしくは何か趣味的にやってる人とか。そういう、まあ、ごくわずかな人、まあ、特殊な人かなと思いますね。まあ、それはあまりね、僕の中では精神的にもしんどいかなと思うんで、もうやるんだったら一気に早い段階で収益出してしまう方が、まあ、精神的にも楽だし、やっぱり、ね、まあ、さらに、まあ、早く成長していかないと、いつまでもこうね、片足だけ突っ込んでると、やっぱり時代に取り残されてしまうっていうのもあるんで。 うん。まあ、あのね、ちょっとここら辺で一気に自分の中の限界突破ってなんだろうって一回考えてもらって、ぜひチャレンジしてみてください。はい。一つ目がこの限界突破ですね。で、次ですね。次、二つ目はレスポンスの速さっていうのがあるんですね。正直このレスポンスが速いだけで、うまくいく確率が一気に上がります。一気にですね。まあ、例えばですね。まあ、季節物の商品。まあ、具体的にこういう商品が売れるっていうことを、他の講座で言ったことがあるんですけれども、まあ、時期的に結構ギリギリだったわけですね。その言ったタイミングがね。で、まあ、それを聞いて、まあ、大半の人はやらないわけですよね。あ、もう時期が遅いからもう、やらないと。うん。まあ別に、まあそれはそれでいいと思うんですね。まあそれはそれでいいというか、それを置き換えて、じゃあ次の時期のこういう商品をやろうと置き換えれる人は、これはこれでうまくいくんですけれども。でもそこでですね、ある人はこう、その話を聞いて、ね、すぐ情報を得た瞬間作り始めたと。あ、この季節物の商品が売れると分かってすぐ作った。その人はどうなったかっていうと、もう数ヶ月、2ヶ月後とかでもう月50万超えた。っていう例があったりとか。うん。ただね、みんなはもう遅いだろうと思ってやらない。でも、うまくいく人はもうその情報を得た瞬間すぐにやる。ただそこの、それだけで、そんだけ差がつくってことですね。まあ、収益、これは収益だけの話なんですけれども、収益でもそれだけ差がつく。もう遅いんじゃないか、うまくいかない人はもう遅いんじゃないかって言って、どんどん後に遅らせていくわけですね。でもうまくいく人は遅いとか関係なしに、とりあえずすぐやってみようと。たったこれだけですね。すぐにやる。でね、もう本当にこれは多くの人が、まあ、日本人の特質というか、っていうのもあると思うんですけれども、結構ね、先送りにする人が多いんですね。例えば何か、まあ、これをやろうと思ってても、もうちょっと考えてからやろうとか、ね。もっとじっくり考えてから頑張りますとか、いう人が非常に多いんですね。もうこれだけで損してるってことですね。脳みそに基本的に考える時間を与えさせたらダメですよね。行動する前に。考えたらどうなるかっていうと、まあ、考えるとネガティブなことを先に考えてしまうんですね、基本的にね。場合が多い。ネガティブなことを考えてしまう場合が多い。大きなことをすればするほど。だから、これ、例えば大きなことにして、これ失敗したらどうする、どうしようとかね。時間が無駄になるからどうしようとか。いや、結局、その、じっくり考えてしまえばどうなるかっていうと、脳みそ、ネガティブなことをどんどん考えてしまう人が多い。つまり、最終的にやめておこうっていう、一番非効率な、結果を出してしまうわけです。だから、脳みそに考える時間を与えない。先に行動を起こしてから、後で考えるんです。考えること自体がダメなわけじゃないんですけど、そのね、行動を起こしてしまったら、もうそれをどうにかできる方向の考えるに変わるわけですね。でも、行動やるかやらないかのところで悩んでしまうと、ネガティブなことを考えてしまうわけです。つまり、先に行動を起こしてから悩んだらいいんですね、いくらでも。わかりますかね。結構、もし何とかしたら、何とかやりますっていう人が、もう結構多いと思うんです。例えば、月に、50万稼いだら、こういう、マンションに住みたい。っていう人が多いと思うんですけれども、それね、先にやってしまった方がいいんですね。うん。何とかしたらとかじゃなくて、今からやるにはどうすればいいのかを考える。で、言ってしまえばもう先に契約してしまうと。ね。それしたらどうなるかっていうと、もうやるしかないんですよね。うん、やるしかないから、 もうできる理由しか考えることができないわけです。どうやったら、どうやってやろうかな、どうやってできるのかなっていうか、そのできる理由とかを考えるのはいくらでも悩んだらいいですし、考えることにすごい生産性がある。でもネガティブなことね、に悩んでても、やっぱりそこは非効率なんですね。じゃあもうそれを悩む、そのね、ネガティブなことを悩む前に先に行動してしまえばいい。そこから悩んだらいいってことですね。だから本当にこのレスポンス早くすれば、考える時間を与えないわけですよ、脳みそに。ネガティブなこと。だから、結果的にうまくいくんですよね。何でもやるから。で、みんながそうやって遅いから、早い人だ、早いっていうだけで勝てるんですね。ほんとこれはもう才能とかではないじゃないですか。本当に今までうまくいってる人っていうのを見てきても、やっぱりとにかく早いんですね。何をするにも早い。レスポンスが早い。反応が早い。ね、HTML サイトで作りましょうって言ったら、もうその数時間後に作って提出してくるとか。とにかく早いんですよね。もうやったんですかっていうぐらい。でもこれって、本当にみんなできないことですかって言ったら、意識すればできることだと思うんですよね。本当このレスポンスの早い。ね。このレスポンスの速さを癖づくと、それだけで一気にうまくいきます。このレスポンスが早い。さっきの限界突破にも通ずるところはあるんですけれども。はい。ということで、まず、この、ね、レスポンスの速さ。これは、本当にね、誰でもできること、意識さえすればできることなんで、もう習慣化させるっていうか、もう癖づけた方がいいですね。うん。もうとにかく特にね、もう小さなこととかはもうすぐにやる。もう後回しにしないと。とにかく、レスポンスを早くする。これを意識してるだけで、もうし、ね、初めは遅くてもどんどんどんどん早くなりますし、その早くなった時に本当に、強力な武器になります。非常に強力な武器になります。何をするにも本当レスポンスが早かったらそれだけうまくいきますし、はい。これは本当にね、特に誰でも意識さえすればできることだと思います。はい。次、三つ目ですね。三つ目は失敗と後悔を体験するということです。はい。ね。まあ、正直誰だってね、失敗とか後悔はしたくないんです。まあ、それは当然だと思うんですけれども、あえて一度、本当にでかい失敗をした方がいいんですね。これは、なぜかというと、一度大きい失敗すれば、その分、自分の中の精神的な器が一気に大きくなるからですね。その器が大きくなれば、どうなるかっていうと、行動の範囲もでかくなるんですね。これはどういうことかと言いますと、まあ、例えばアフィリエイトの例で出すと、ブログをもう一個ずつちまちま作ってたとするじゃないですか。じゃあ、一つのブログが通んないとかして、とか、まあ削除されたら、それだけで、もう自分はもうダメだ。失敗してしまった。もう後悔してしまった。ってことになるんですよね。でも、ね、一度50個ぐらい、削除されたり、県外飛んだりする経験をね、そういう失敗をしていると、まあ、一個削除されたり、県外飛んでも、全然気にしなくなるんですね。あ、飛んだのか。じゃあもう一回作ろう、みたいな。とか。じゃあ今度は、その失敗を生かして、じゃあ、しっかりしたサイトを作っていこうとか。そういう風に変えれるんですね、全然。そんな、別に、小さなところで悩まないようになってくると。大胆になっていくわけですよね、どんどん。大きな失敗を一度経験しておくとね。まあ、でかい失敗というか。だから、それが、行動の範囲、それでね、小さなところだけにとらわれなく、もっと大きな範囲で捉えれるようになると、まあ、行動の範囲がでかくなるので、結果的にどうなるかっていうと、みんなが躊躇する、しているところ、これやったら失敗しそうだなって思うようなところでも、普通に、全然、普通に実践できると。 じゃあその結果どうなるのっていうと、収益も出しやすくなっていくわけですね、どんどん。うん、みんながドメイン一気に100個取ろうっていうのを躊躇しててもね、もう一度ね、1000個とか取ってる人だったら別に100個ぐらいって思うわけですよね。そんだけ行動範囲が広くなってるわけで、やっぱりそんな人ってもう何百万ってドカーンっていくわけですよ。もちろんこれは極端な例ですけれども、うん、まあそれぐらい大きな失敗してたら、そんな別に極、それが極端な例に聞こえるかもしれないんですけど、それが別に大した例じゃなくなってくるわけですよね。それ、今の例が極端と思うんだったら、やっぱり自分の中の範囲が狭くなってるから、もっと大きな失敗をした方がいい。結局ね、どれだけ大きな失敗できるのかっていうのが、とか、大きな後悔できるのかっていうのが、自分の器を大きくするために大事なことだってことですね。本当にはこの器がでかくならないと、いつまでも行動範囲が、狭いままに、で、成長できない。で、本当に、まあ、これ何でも言われると思うんですけど、最初から何でもうまくいく人、なんてまあいないんで。で、むしろね、最初からうまくいきすぎているっていうのは、完全に不幸です。で、うまくいく、成功しすぎるっていうのは、本当不幸で、なぜなら、うまくいきすぎると、今度は人間の行動的にどういう行動を移すのかっていうと、守りに入ろうとするんですね。これだけ稼いでる。例えば、月100万稼いだと。月100万稼いで、そこで現状を維持しよう。もう100万を維持しようとすると、今度、ね、守りに入っていくわけですね。で、守りに入っていくってなると、どうなるかっていうと、どうやったら失敗しないようになるかを考えるようになると。じゃあどうなっていくのかっていうと、現状キープどころか衰退しかなくなっていくわけですよね。どんどんどんどんその、ね、失敗しないようにやるっていう考え方っていうのは、成長することではなくて、現状キープ、もしくは衰退しかないんですよね。つまり、日本の大手企業を見てもらえばわかると思うんですけど、もう大手企業になればなるほど失敗できなくなってくるんですよね。もちろんそれだけね、抱えてるものが大きいわけですから失敗できない。つまり、失敗しないような施策を取っていってるわけですよね。つまり、現状キープっていうどころか、いかに衰退の速度を遅らせれるかっていうところで進めている感じがするわけです。僕の中では。いかに衰退し、伸びはしないですよね。守りの戦略でいくと、伸びはしないんで、どんどんどんどん、HP が削られていく感じですね。でもその HP の削られる幅をどれだけ縮めるか、みたいな感じになっていくわけです。でも、この大きな失敗をドカンとしておけば、そして器をでかくしておけば、言ってしまえば HP を大きくしていくわけですよね。HP が多かったら、まあ、削られていくんですけど、そのね、守りに入った瞬間削られていくんですけど、でも HP がでかければ、やっぱりね、もう一回次の失敗もできますし、っていうイメージですね。はい。なので、本当先ほどの限界突破にも通じるんですけど、特に最初の方って、あんまりその、あれなんですよね、リスクっていうのはほとんどないわけですよ。特にアフィリエイトとかネットビジネスをやってる場合。だからこそ、まあね、そういう大手企業とかになってくると、それは、リスクもそれだけ大きくなってくるんで、守りに入るっていうのはわかるんですけれども。特にね、一番最初からそう守りに入ってても、守るものもないわけですから。ね。まず、限界突破して、その大きな失敗とか後悔をしたらいいんですね。それを味わえば間違いなく器はでかくなるんで。で、ね、下手なちっちゃな失敗をしてしまうのが一番、良くないというか、良くないかなと思うんですね。で、ちっちゃな失敗をするとどうなるかっていうと、もう次から、やらないでおこうってなるわけです。ちっちゃな失敗だとね。だから、でっかい大きな失敗。っていうのが大事かなと。 うん、小さい失敗は、小さい失敗だったらもう人間の脳的に避けようと完全にね、してしまうんで。やるならもうでっかい失敗。これを一度経験しておくと本当に器はでかくなると。つまり、限界突破して、失敗しようが成功しようが、どちらにしてもプラスになるわけですね。うん。だからまあ結局のところ、ね、もう狙って大きな失敗っていうのは、なかなかできないと思うんで、限界突破をすることで、別に失敗しても後悔しても、成功しても、もうすべて、どれもうまくいくわけです。どれも自分の身の、自分のためになるわけですよね。つまり限界突破をした方がいいっていうことにつながります。はい。では、四つ目ですね。天の弱になると。いうことですね。はい。今、これもずっと見てきて、天の弱の人ほどうまくいきやすいなと思ってるわけです。まあ、すべての面において天の弱かって言ったら、それはちょっとわからないですけど、まあ、例えば、正月、長期休みに、作業しましょうとかね。みんなが休んでる時に、作業しましょうっていうことを結構言われると思うんですね。特になんかそのネットビジネスとかやってる人っていうのは、そういうことを言う人が多いと思うんですけども。これは、別に、休むことがダメとか、正月にやるから偉いとか、そんなわけでは全くなくて、みんなが休んでるから自分は作業しようっていう、周りと逆を行く意識っていうのが重要だっていうことですよね。うん。だから、これが、周りと逆を行く意識が身につくと、それだけでうまくいく可能性が高くなるんですね。で、なので、結構ね、皆さん、正月とか、長期休みとか、そういう時だからこそ、やりましょうっていうことを、まあ、意識的にか無意識的にかわからないですけど、うん、言われると思うんですけれども、あくまで周りと逆を行くっていう意識を身につけてしまうのが大事ってことです。で、何でも、これは別にアフィリエイトだけじゃなくて、まあ、すべてそうなんですけど、何でも成功するためには、大きく二つのパターンしかないわけですね。あ、大きく三つですね。一つがみんなが行く方向と逆を進むのか。みんながこっちの左向いて歩いてたら、自分は右向いて歩く。とか、その逆を進むってことですね。大多数が左に行ったら自分は右に行く。二つ目、みんなが行く方向で二倍以上の力を出す。つまり、みんなが左を向いて歩いてると。自分も左に歩くんだけど、みんなよりも二倍以上の速度で歩くってことですね。はい。で、三つ目が、みんなの行く方向と逆を進み、さらに二倍以上の力を出す。ね、みんなが左の方向にザーッと行列ができて歩いてたら、自分は右に行きながら、さらにみんなよりも二倍の速度で走っていくみたいな。まあ、これができる人は一気に飛び抜けるってことですね。みんなと逆で一気にガツンと行くっていう人は、大体うまくいってる人はこれをやってます。で、ね、大きくはこの3つしかないわけですね。うまくいくためには。みんなが行く方向と逆を進むのか、それともみんなが行く方向で2倍の以上の力を出すのか、それともみんなが行く方向と逆に進みながらさらに2倍以上の力を出すのかっていう、このどれかしかない。でも、なかなかうまくいかない人っていうのは、みんなと同じ方向で同じぐらいの速度で歩いている。つまり埋もれてしまってるわけですね。みんなと同じ方向で同じ速度でやっているから埋もれてしまっていると。これって、正直、一番しんどいですね。大体の人が、そうなんですよ。なかなかうまくいかないっていう人は、大体そうなってるんですね。もしくは、周りの大きな流れが見えていないっていう場合もあります。つまりどういうことかっていうと、自分はみんなと逆を向いて歩いてると思ってるけど、実は、左に向いて歩いてたと。それに気づいていない。自分の中では頑張っている。とかね。 よくいるんですよね。なかなか成果出てないくて、ないけど、自分はこんだけ頑張ってますって言われる方がね、いるんですけれども、それは典型的ですね。周りの大きな流れが見えていないから、自分が頑張ってると思ってしまっているだけですね。ね。どのレベルで頑張るっていうのも、どのレベルっていうのも全然違うわけですよね。例えば、1日10分だけ作業した人。でも、毎日やってるから自分は頑張っている。っていう場合もありますし。ね。うまくいってる人からすれば、別に、1日、まあ、こんだけもやってるんですよ、と。で、こんだけ収益出してる。だから頑張っているっていうのかとかね。頑張っているっていうレベルは全然違うんですよね。つまり、自分のことを結構ね、こんだけ頑張ってるんですとか、いう人っていうのは、なかなかうまくいかない典型的な例で、その中で周りの大きな流れが見えていない人の可能性が高いですね。うん。で、うまくいっている人と頑張ってるという言葉は使わないかったりします。はい。で、とかね、まあ自分では、なんかこれはチャレンジしていると思ってしまっている。周りの大きな流れが見えていないっていう場合も結構多いと思いますね。じゃあ、周りの流れを見ようと思ったら、やっぱりリサーチっていうのが大事。情報収集。周りがどういうことをしてるのかリサーチをしていかないと、やっぱり、見えてこないですよね。単なるリサーチ不足が、リサーチができてないから周りが見えないんですね。自分だけの世界の中にでやってしまってると、やっぱりその方向、みんながどう動いてるかっていうのが見えないので、やっぱりもったいないかなと思います。で、まあ、一番手っ取り早いのはもう稼いでる人に会ったりとか、もう稼いでる人、まあ僕とかでもいいんですけれども、コミュニケーションを実際に取ってみたり、することも大事ですね。うん、まあ、全然、他の人とか、自分が尊敬する人とか、この人みたいになりたいなとか思う人とかね、とかでもいいと思うんですけれども、そういう人に、まあ会うとか、もしくはリサーチするとかですね。それは、まあね、もう、一番簡単に早くわかるわけですよね。自分は、どうなんだ、だと。周りから、周りと逆をいけてるのか、どうなのかっていうのは見えてくる。それが見えると、あとはもう天の弱になるだけですよね。うん、みんなと逆を進んでいったりとか。うん、みんなが行くより2倍の力をやるとかね。もしくは逆を行って2倍以上の力を出す。で、まあ、これ普段からね、この天の弱っていうのは結構意識しててもいいのかなと思うわけです。別にこれはアフィリエイトだけじゃなくて、まあ、成功体質を身につけるっていうことなんで、日常からそのアフィリエイトを分けるのが必要なんじゃなくて、日常もでできていることがアフィリエイトもできるわけですね。アフィリエイトをやるときだけとか、ネットビジネスをやるときだけやろうとしてもうまくいかない。普段から癖づいてるから自然とできるっていうのが成功体質だと思うんで。なので普段からみんながね、やってるところと逆を行く。その中の一つの例として、正月みんなが、まあ、ゆっくり休んでるときに、ね、例えばこのね、音声をしっかり聞いておくとかね。みんなが何かしてるから、じゃあ自分はこうしようっていう視点を持てると、本当に、周りがより見えるようになっていきますね。周りがより見えるから、まあ、必然的に成功しやすくなっていく。っていうことです。まあ、これは訓練ですね。つまり天の弱になっていこうというのが一つです。はい。そしてラスト、五つ目ですね。これもすごい、これがまあ一番というか、まあこれもすごい大事なことで、着地点はどこなのかっていうのをしっかり見えてるのかどうか。これはもうね、もうずーっと何度も何度も何度も何度も何度も言い続けてることなんですけれども、何のために稼ぐのかっていうのを再確認しておくと。本当に日本人の特質として、まあ、先に、まあ、稼ぐことが先行してしまってですね、稼いで、こうなれたらいいなっていう場合が多いんですね。例えば、稼いでいい車を購入できたらいいなとか、 稼いで会社を辞めれたらいいなとかいう感じでね、結構アフィリエイトってとかネットビジネスって始められる人って多いと思うんですね。まあ最初はそれでもいいと思うんですよ、最初はね。でも、それぐらいの原動力、それぐらいでは原動力にならないんですね。うん、多少のそれエネルギーにはなるかもしれないですけど、ちょっと した壁とか出てきたら、うん、やっぱり、まあ車買わなくていいや、今のこの車でいいやとかね、まあまあよくよく考えたら会社、今の会社で働いててね、まあ何不自由もないからまあ別にいいやとか、そういう風になってしまうんですよね。つまりそこで終わらせてる人が非常に多い。稼いでこうなれたらいいなぐらいですよね。そうじゃなくて、もう一歩先のビジョンっていうのが必要で、会社を辞めてどうなっていたいのか、そこの具体的なビジョンっていうのがもっと必要になってくると。何のためにですよね。何のために、これは常に考えておかなければいけないことかなと思います。ここを見失うと本当に、ね、稼ぐことだけにフォーカスしてしまうと、最初はいいかもしれないですけど、途中からやっぱり苦しくなっていくわけですね。自分は一体なんでここに追いかけているのか、お金に動かされている感じになっていくんで、本当に何のために稼ぐのかとか、そのやろうとしている目的の着地点っていうのはやっぱり先に考えとかないといけない。でも本当にここを考えずに走り出す人っていうのがね、結構多いんで、まあ、初めはいいですよ。初めはいいんですけど、いや、走りながらも絶対ここ着地点っていうのを考えとかないと、どこにゴールを設けておくのか。それをしないと、やっぱり精神的にしんどいですよね。っていうことです。で、やっぱりこう、モチベーションとか保たなかったりとかするのもここですね。着地点っていうのが、やっぱり必要。で、ね、ちょっと別の例で、ね、うまくいってる人で、ネガティブなエネルギーを活用する人っていうのも結構多かったりします。別にこうなれたらいいなっていうポジティブ、プラスのエネルギーだけじゃなくて、ネガティブなエネルギー。で、この、実はね、このネガティブなエネルギーっていうのは、ちょっと変えてあげれば、すごい強力なエネルギーになるんですね。で、例えば、うまくいってる例として、昔から何かしらのコンプレックスがあって、自分がもっとできるやつなんだと世間に認められたいと。ね、例えばこういうものを持ってたとするじゃないですか。そのために稼ぐんだと。じゃあどうなるかっていうと、こういう人っていうのは、ね、ちょっとスイッチが入るとものすごい力を発揮しますね。できるやつだと認められたいがゆえにやるわけです。この信念っていうか、そのネガティブ、一見はネガティブなんですけども、そういう力っていうのはすごいですよね。すごく、プラスに、ネガティブなエネルギーをうまく活用できれば、強力なエネルギーになるってことです。うん。なんか、そういった、ものでもいいと思いますね。もうなんか、この会社の上司で、上司に使われたり、人に指示されるのがどうしても嫌なんだと。もうそれがもう自分の中でも人生をつまらなくしてしまう。だから自分で考えてやりたいんだ。とかね。自分で考えて、その、もっと人に喜ばれて感謝されたいんだとか。そういうものを持っている人とか。そういうね、初めはネガティブなエネルギーから始まる人っていうのも、やっぱりすごい原動力になりやすい。ただ、稼いで、ね、なんかいい車に乗れたらいいなとかぐらいだとやっぱり原動力にならないので、うん、そういう着地点っていうか何のために稼ぐのかっていう部分っていうのをね、やっぱり考えるとき、こういうのものは考えるときっていうのは必要かなと思うわけですね。これは考え続けなければいけない、ことだとは思うんですね。やっていく、自分がやってるレベルによっても変わっていくと思うんですね。 どんどんどんどんやっぱり変わっていく。まずは自分のために稼いだりとかすると思うんですよ。自分がやっぱりこうなりたいからとか。でもある程度稼いでいくと、またその段階によって着地点っていうのはどんどん変わっていくんで、やっぱりこれっていうのは一回考えたらおしまいじゃなくて、ずっと日々、日頃から何のために稼いでるのかなっていうのは常に潜在意識にこう問いかけておく一つの問いかけて おくべきことかなと思います。はい。ということで、成功体質の作る5つの条件と。はい。いうところで、まとめると、一つ目が限界突破ですね。限界突破。今の自分では無理だと思うこと、心理的障壁があることに、あえてチャレンジするからこそ成長できる。で、成長するためには、この限界突破しかないんだということですね。で、二つ目が、レスポンスの速さ。もう何でもね、小さなことはすぐやってしまうと。そして、もう脳みそに考える時間を与えず先に行動してしまって、ね、後から悩んでくださいっていうことですね。レスポンスが早いだけで圧倒的に差を作れることができると。大抵の人は、じっくり考えて、検討してからやる。これが日本人の特質なんで、そこと逆ですよね。先にやってから考えてしまう。ある意味バカにならないといけないってことですね。頭のいい人はね、先に考えてしまうんで、先にやってしまってから、後で、じっくり、悩んで、悩めばいいということです。で、三つ目が失敗と後悔を体験すると。うん。結局はね、大きな失敗しないと器がでかくならないということですね。成功して、成功が続くと、正直守りに入っていくんで、結局は失敗とか後悔とかっていうのを一回でっかい、その失敗とか後悔してしまった方が器がでかくなるってことです。器がでかくなればそれだけ行動が範囲が広がるんで、さらに加速できるってことですね。うん。で、まあ限界突破にも通じるんですけど、限界突破して大きな失敗しても後悔しても成功したとしてもどうなろうか、限界突破すればうまくプラスにはなるってことですね。だからまあ限界突破しましょうということです。で、四つ目が、天の弱になると。で、ね、成功するためには、みんなが行く方向と逆を進むのか、それともみんなが行く方向で2倍以上の力を出すのか、それともみんなが行く方向と、逆に進みながら2倍の以上の力を出すのか、どれかしかない。っていうことなんで、まあ、普段から、ね、その中の一つの逆を進むっていう、ね、天の弱気質を、もうね、つけていけばいいんじゃないかなと思うわけですね。うん。だから普段からみんながこれをしてるんだったら自分はこうしようとかね。それを普段からやってることで別にネットビジネスとかビジネスにおいても使えるようになってくると。これは癖ですよね。癖をつけてしまう。のが大事ですね。で、最後、5つ目が着地点を考え続けるということですね。ね、何のために稼ぐのか、ビジネスをしてるのは何のためにやってるのか、自分がこれにやってる理由ですね。何のためにやってるのかっていうのを考え続ける。これは本当に考え続けることっていうのが本当に大事ですよね。一回考えたら出るもんでもないし、そのレベルによって何のために稼ぐのかっていうのは常に変わっていくもの。で、これはずっと考え続けるからこそ、そして常に着地点を考えるからこそ、なんかそこの原動力になっていくわけですね。これがなければやっぱりなかなか動けない。で、誰しもが持ってるんで、何かしらの原動力っていうのはね、そこを見えてるか見えてないかっていうのが大きく違ってくる。その見つけるために、どんどんね、動いていくっていうことも大事ですけどね。ただただ椅子に座ってこう目を閉じて考えて何のために稼ぐのかだけが見える場合もありますけど、それで見えないんだったら先に行動するしかないですよね。行動して考え続けることで見えてくる場合もある。で、場合によってはネガティブなエネルギーを活用してもそれが原動力になる場合もありますと。ネガティブなエネルギーはさらに強力なエネルギーを生み出すことができるっていう場合もあるということですね。はい。ということで、本当ね、この音声で話した5つの条件っていうのは、本当それが癖づくだけで、本当に一気に、自分が求める成功というところに近づけると思います。 で、うん、これはもう結構本質的なことかなと思うんで、まあ何度も聞いて、もうそれが、まあ、無意識的に出てくるぐらいまで反復してこの音声を聞いてみる。まあそれも一つの限界突破だと思うんですけど、大体ね、一回聞いて終わる人が大半だと思うんで、そこで、ね、普段から何回も何回も、なんか iPod とか、iPod ですか ?iPod とか、もうなんか携帯、スマホの中に音声入れてしまって、それでね、なんか通勤途中とか、なんか移動中とか、そういう時に聞くとかね、それを繰り返してるだけでも、何回も何回も聞いてたら自然とインプットされてる、来るわけですよ。で、そうなってくると、いつの間にか自分の思考に定着してしまうと、そういう行動を、思考が変わっていくわけですね、どんどんね。何回も何回も聞くとね。じゃあ思考が変わっていくと行動が変わるから、行動が変わることで結果が変わると、いうことになるんで、ぜひ、そういうことをやってもらえればなと思います。ということで、音声はここで終了したいと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。